BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一列王記12章から13章、第一列王記12章から13章です。聖書をお開きください。
列王記第1第12章。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、まだエジプトにおり、エジプトに住んでいた。人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は、私たちの首輝きを固くしました。今、あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝き等を軽くしてください。そうすれば、私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、行って、もう三日したら私のところに戻ってきなさい、と言った。そこで、民は出て行った。レハブアム王は、父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うか、と言った。彼らは王に答えて言った。今日、あなたが、この民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてください、と言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてください、と言って、あなたに申し出たこの民に、こう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう、と。ヤロブアムとすべての民は、三日目にレハブアムのところに来た。王が、三日目に私のところに戻ってきなさい、と言って命じたからである。王は、荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父は、お前たちの首輝きを重くしたが、私は、お前たちの首輝きをもっと重くしよう。父は、お前たちを鞭で懲らしめたが、私は、サソリでお前たちを懲らしめよう。王は、民の願いを聞き入れなかった。それは、主がかつて、シロ人アヒアを通して、ネバテの子、ヤロブアムに告げられた約束を実現するために、主がそう仕向けられたからである。 全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えて言った。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人は、レハブアムがその王であった。レハブアム王は、役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それで、レハブアム王は、ようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにして、イスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を回収のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダの部族以外には、ダビデの家に従う者はなかった。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダの全家とベニヤミンの部族から選抜戦闘員18万を招集し、王位をソロモンの子レハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルの家と戦おうとした。すると、神の人シェマヤに次のような神の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアム、ユダとベニヤミンの全家およびその他の民に告げて言え、主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉の通りに帰っていった。ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の子牛を二つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。その上、ヤロブアムはユダでの祭りに倣って、祭りの日を第八の月の十五日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼は、ベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また、彼が任命した高きところの祭司たちを、ベテルに常住させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第八の月の十五日に、ベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、号を焚いた。第十三章。一人の神の人が、主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは 香を焚くために祭壇のそばに立っていた。すると、この人は、主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわって言った。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日、彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王は、ベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして、彼を捕らえよ、と言った。すると、彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が、主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで、王はこの神の人に向かって言った。どうか、あなたの神主にお願いをして、私のために祈ってください。そうすれば、私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると、神の人は王に言った。たとえ、あなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。また、このところではパンを食べず、水も飲みません。主の命令によって、パンを食べてはならない。水も飲んではならない。また、元来た道を通って帰ってはならない。と命じられているからです。こうして、彼は、ベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日、ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。また、この人が王に告げた言葉も父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったか、と彼らに尋ねた。息子たちは、ユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに蔵を置いてくれ、と言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追って行った。その人が、カシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですか?と尋ねた。その人は、私です、と答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来て、パンを食べてください、と言った。するとその人は、私は、あなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところでは、あなたと一緒にパンも食べず、水も飲みません。というのは、私は主の命令によって、そこではパンを食べてはならない。水も飲んではならない。元来た道を通って帰ってはならない。と命じられているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて、私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよ、と言って命じました。こうして、その人を騙した。そこでその人は、彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。彼らが食卓についていたとき、 その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。彼はパンを食べ水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らは、あの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いて言った。それは、主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちに、ロバに蔵を置いてくれ、と言ったので、彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった。そこで預言者は、神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せて、この年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟、と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の命令によって、ベテルにある祭壇と、サマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は、必ず成就するからだ。このことがあって後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。
今日の聖書日課は第一列王記12章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。